今年も、最後の聖日礼拝となりました。本当に1年間皆様、祈りを持ってまたいろんなご奉仕を持って支えてくださったこと、本当に感謝をいたします。今年、このイザヤ書の43章19節の御言葉を、念頭に与えられて、私たちは歩んでまいりました。昨年、まず神様は私自身にこの御言葉を持って迫ってくださり、いろんな意味で、全然 何も見えなかったんですけれども、いろんな意味で、この御言葉を持って希望を与えてくださった、そんな年末であり、また年の初めであったように思います。でも実際この御言葉を思いつつこう歩んでまいりますと、いよいよこう実際にこう目に見えてくるものは、現実の荒野ばかりであったように思います。教会の荒野、あるいは集っておられるお一人一人が抱えているいろんなこの大きな荒野のような問題、そういうものに本当にもうあっちこっちがこう取り囲まれている、そんな荒野ばかりが目についた、そんな思いがいたします。それでもそのために、この荒野に神様は道を設けてくださるんだ、この荒れ地に、あれ反対だったかな、荒野に道を、荒れ地にこの荒れ地に川を設けてくださる、そうなんだな、そんなふうにこの荒野を見るたびに、どのように神様はここに道を設けてくださるんだろう、どのようにこの荒れ地に川を設けてくださるんだろう、そんなふうに思いながら、本当にこう御言葉に励まされ報わされながら歩んできたように思います。実際にこの、今年は今教会70周年ということもあったり、2月からは礼拝が2回持たれるようになったり、あるいは夏には全国集会があったり、いろんなまた新館建設が始まったりですね、いろんなこう新しいことが実際教会の中にも、起きてきた、1年でしたけれども、でも私個人はですね、この本当に2、3ヶ月、いよいよこう年が終わりに向かってですね、確かにこの御言葉は教会に与えられたんですけれども、しかし何よりもこの私自身に与えられた御言葉であるということを強くこう感じるようになっていました。いろんなこう意味でこう肉体的精神的なこう痛みを通して、私自身は本当にこう自分自身が非常にこう神様の前にいい加減にしてきたいろんなこの罪を指摘され、いつか礼拝でもちょっとお話ししましたけれども、神様の戒めを本当に愛していなかった、そういうことをこう指摘されてですね、その中で非常にこうなんかこう暗闇の中を通されるようなのた打ち回るような時を過ごさせられました。でもその中で、神様、教会をとかなんとかじゃなくてですね、まず神様私自身を新しくしようと、そしてこの御言葉を与えてくださったんだ、誰のためじゃない、まず本当に私個人に神様この御言葉を持って、私自身を新しくしようと迫っていてくださったんだということが非常にこうリアルに分からされてまいりました。ただそこに至るまで私自身はもう本当に神様の前にこのままではとても立てない、そんな思いでですね、よくこうして、毎年同じこと言ってるかもしれませんけども、毎週こうして礼拝で講壇に立たせていただいたなと、皆さんからはそんなふうに見えなかったかもしれませんけれども、私の思いとしては本当に特にこの年末に向かってですね、そんな思いの時を過ごさせられました。12月第一ヨハネの4章の御言葉、今月の御言葉はですね、大いに愛には恐れがありませんという御言葉を与えられましたけれども、もう何を隠そう、私自身が本当に神様の御前に立った時にこの神様の刑罰を免れないんじゃないか、そんな本当にこう恐怖を思うようなこの一月二月だったんです。その中で本当に神様はこのただイエス様の十字架の死をだけを通して、イエス様の恵みだけを通してこんなものも救ってくださる、あの終わりの刑罰の時に、最後の審判の時に、ただキリストの衣を着ているそれだけで全ての罪が清められる、許していただける、大胆に立つことができる、こんなありがたいことはないなとこう改めてその刑罰に対する恐怖から救われるという、 そのことのありがたさを改めて、こう経験させられ、感謝せずにはいられませんでした。まあ、私だけでなく、まあ、一人一人神様は皆さんにこの荒野の部分を見せ、でもそこに新しいことを起こしてくださった一年であったことと思います。あるいは、いやまだ全然新しいこと起きてない、もういよいよ荒野ばかりが見える、でもこの御言葉によってそこに必ず神様は道を設けてくださる、そういう希望を何度も与えられた、まあ、そういう経験をされた方もいらっしゃるかと思います。まあ、今日は今年最後ですので、まあ、そんなですね、私たち一人一人が抱えているこの、あるいは、まあ、その荒野に神様がどういうふうにこれからしてくださるのか、神様の約束に最後心を向けて、まあ、感謝と希望を持ってこの最後の聖日礼拝を終わりたいと思います。まあ、そういう意味で、今日は、イザヤ書の35章、を選ばせていただきました。ロズンゲンでは木曜日にも読んだところかと思いますけれども、35章の1節と2節まずお読みいたします。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる、盛んに花を咲かせ喜び喜んで歌う、レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。まあ、非常にこの35章は喜びと希望に満ちている章なんですけれども、しかしこのすぐ直前の34章までは、神を侮る者たちへの徹底的な神の裁きが予言されている、非常に厳しいところであります。この35章では、ただ神様の側の働きによって救い主を、神を心に迎える民たちに罪からの本当のこの解放と救いがある、完全な回復が与えられるということ、その希望が予言されているんですけれども、しかしこの34章までは、まあ、具体的にはイスラエル、神を侮り他の偶像に心向けるこのイスラエルへの神の審判が語られていますけれども、まあ、それだけではない、もう本当にこの全宇宙的な最後の審判にもですね、この予言されているような、そういう箇所がずっと34章まで続いているところです。その中でこの35章の一節があるわけですね。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。罪の結果荒れ果ててしまった、荒野のようになってしまった、その場所、その荒野と砂漠が、あるいは荒れ地が楽しみと喜びに変容される、一変される、まるでエデンの園のような美しさを持ち、そこに喜びと賛美が回復されるという、そういう希望の予言です。花など咲くはずがなかった、そんな荒野に、もうサフランのようなに花を咲かせる。ただ咲かせるじゃない、もう二節を見ますと、もう盛んに花を咲かせという、もう勢いを感じるようなですね、その荒野と砂漠、荒れ地がですよ、もうサフランの花が盛んに勢いよく咲いて、そこに喜び喜ぶ歌があふれる。まあ、ここのサフランと日本語では訳されていますけれども、一般的にサフランと訳されている言葉、ヘブル語、ギリシャ、ヘブル語の言語ではカルコームという言葉が使われていますけれども、ここはちょっと違う、ハバテレスというちょっと違う言葉が使われているんですね。まあ、ですから、まあサフランと訳す、まあ、日本語では訳していますけれども、今はまあどちらかというとこう水仙のような花のことをここで指しているのではないかと言われておりますが、まあ、何かそういう黄色い花ですね、もうそういう花がうわっとこう一面に咲いている、あの荒野が、あの砂漠が、あの荒れ地が、そのような、花でこのいっぱいになる、 そして2節の2行目を見ますと、レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。レバノン、カルメル、シャロン、まあ、よくこのいろんな花とかですね、この緑豊かなところとして、語られるところですけれども、ちょっとなんか写真があれば出していただこうかと思ったんですけど、ちょっといいのが見つからなかったんですけれども実はこのレバノン、カルメル、シャロンというのはですね、前の33章の9節を見ますと、これと正反対のことが書かれています。同じイザヤ書の33章9節、33章9節、国は藻に服ししおれ、レバノンは恥ずかしめを受けてしなび、シャロンは荒れ地のようになり、バシャンもカルメルも葉を振り落とす。まあ、こちらにはバシャンという場所も含まれて4つの地名が出てまいりますけれども、その35章の2節で言われていたレバノン、カルメル、カルメル、シャロンはですね、この33章の9節では、まあ、このように、荒れ地のようになるという、まあ、宣告を受けていた場所なんですね。罪の結果、さまざまに荒れ果ててしまったところ、レバノンもシャロンもあるいはカルメルも、恥ずかしみを受けてしなび、荒れ地のようになり、葉を振り落とす、こんな、状況に宣告され、また実際そういうふうになる。しかしそこも神様は回復を与えてくださって、そこに神の栄光を表す、私たちはそこで神の栄光を見ると、そう約束してくださいます。アラノを見、そこに自分の罪の結果を見るとき、私たちは絶望いたします。もう取り返しがつかない、今さらどうにもならない、そんな思いが私たちにこう無気力感を投げかけてきます。しかし神様は、今私に立ち返りなさい、今主を求めなさいと、常に今神に立ち返ることを求めておられます。私がその荒野を楽しみ喜びの場所に変えるから、いやむしろその荒れ果ててしまった荒野に神の栄光、私の栄光を表すから、そうおっしゃってくださるんですね。だから神を信じる者にとっては、もう取り返しがつかない、もう今更どうしようもない、そんなことは一つもありません。今年与えられたこのイザヤ書43章19節の御言葉を与えられて、見よ、私は新しいことをすると今年語りかけられ、また実際皆さんいろんな形でこの御言葉の事実を経験されたかと思います。まさに長年の荒野であったところに、あ、確かに主が道を設けてくださった、本当に回復を与えてくださった、まあ、そういうお証しも私は数々今年聞かせていただきました。本当に御言葉がお一人お一人を支えていた、その事実に改めて驚かされた思いがいたします。でも多くの場合、その荒野が回復していくとき、大きな痛みを経験いたします。でもそこに確かに主の栄光を見るから、あ、その痛みさえも必要であったと、むしろ感謝に変えられるんですね。普通だったら痛みは傷になります。ずっと痛みを抱えたまま癒されないで、それがいろんなところにこう出てきてしまう、まあ、そういうことが一般的にはあるわけですけれども、しかし神様が私たちにその荒野に栄光を表してくださったときには、その時受けた痛みや傷さえも、 神様、本当にそれが必要でしたと受け取れるように、むしろ痛みさえも感謝できるように変えてくださるんですね。それがあったからこそこの神の栄光を見ることができた。その痛みがあったからこそ神が生きておられる事実に触れることができた。御言葉の真実を体験できた。そういう恵みの出来事に全て変えられてまいります。そういう意味ではこの35章の1節2節にあるような、荒野と砂漠が楽しみになり、荒れ地が喜びとなる、そこにもう盛んに花が咲いていく、レバノンの栄光とカルメルやシャロンの栄光、これに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の栄光を見る、こういう出来事が実際に私たちの荒野に、荒れ地に起きてまいります。3節以降見ますと、3節では弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ、外側の姿勢やこの体の状態が人々の心のこの絶望感、無力感を表しているところですね。神の裁きの前に、その前は息を用としてたけれども、この神の裁きの前に立ったときに、もう心が萎えきってしまう、もう膝がよろめいてしまう、頭がもううなだれてこううつむいてしまう、実際心がすさんでいると落ち込んでいたりしますと、なんとなくこう前向き加減になってしまったり、歩くときも肩を落として歩いたり、そんなことが実際に起きてまいります。なんかあの人の背中最近哀愁が漂ってるよね、そんなことが実際に起きてくるわけですね。悲しみに浸っていると、やはりそういうものがどっかこの体の中からこう漂ってまいります。まさにこのイスラエル、特にイスラエルのですね、この絶望し無力感に陥っている人々を指している姿でしたけど、弱った手をでも強めなさい、よろめく膝をしっかりさせよ。でもそれは、頑張ってそうしろじゃなくて、神様がそうなるようにしてくださるという予告であります。4節、心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。今もう神の裁きの前にもただ心騒ぎパニックになっている者たちに、神様はこう言えとイザヤにおっしゃいます。強くあれ、恐れるな。これは信仰の父と言われたアブラハムの時から、神がイスラエルの民たちに、神の民たちに繰り返し繰り返し語ってこられた言葉です。強くあれ、恐れるな。エジプトを脱出するとき、モーセ主導のもとに出エジプトするときも、さまざまなこの反対があり、攻撃があり、なかなか前進できない、その中でも神は絶えず強くあれ、恐れるなと民たちに語り続けられました。そして今も神は同じ神の民である私たちに、変わりなく強くあれ、恐れるなと語りかけ続けておられます。絶えず見える現実を見て恐れるんじゃなくて、神を信頼していくように決断しなさい。私たちも荒野のような苦しい出来事、あるいはもう何十年も解決しないようなそういう問題を実際に目にすると、うんざりしてしまったり、絶望感や無力感に打ちひしがれてしまったりいたします。でも神様はその中でも強くあれ、恐れるなと今も語りかけ続けていてくださいます。その続きですね、強くあれ、恐れるな、見よ、あなた方の神よ。私たちが見るべきは私たちの神です。荒野をじっと見て、そこに巻き込まれて囚われて打ちひしがれていくんじゃなくて、見よ、あなた方の神よ。 向きを、あなたの目の向きを変えていきなさい。見よ、あなた方の神を、神を見て強くあれ、恐れるなと、そう語りかけてくださいます。見える現実に巻き込まれていくんじゃなくて、囚われていくんじゃなくて、しっかりと見よ、あなた方の神を。神を見上げ、神を信頼していくことをどこまでも、どこまでも、私たちに神は求めておられます。今年この御言葉が与えられたとき、私は荒野に道を荒れ地に川を設ける、あなたの荒野に、あなたの荒れ地に道を川を設けると、そう約束の御言葉をいただいたときにも、私たちはまだその事実を見ていませんでした。もちろん今まで見てきたことはあると思いますけれども、今年神様がその荒野にどう働いてくださるかはまだ見ていませんでした。しかし多くの人たちはそこで自分の荒野の出来事に、主がきっと何か新しいことをしてくださるんだと、その御言葉通りのことが私の身になりますようにと願い、まだ見ていないけれども希望を持ったことと思います。実際この一年のうちにその通りになったこと、あるいは今なおまだなっていないけれどもその御言葉を信じて祈り続けている出来事もあると思います。でも私たちは一生これをやっていくわけですね。見える現実はこうだけど、でも見よ、あなた方の神を。私たちの神を信頼して神を見上げていこう。今見えているこの現実、荒野は確かにあるけれども、でも私たちの神を見上げていこう。神の約束の言葉に立っていこう。生涯私たちはこれを続けていくわけです。4節のその後半ですね。復讐が神の報いが来る。神は来てあなた方を救われる。復讐、これはある意味神の裁きと言えるかもしれませんが、神の裁きは確かにあります。先ほども言いましたけど、このイザヤ書35章は単なるこのイスラエルへの罪の裁きと回復を語っているだけでなく、全世界的な宇宙的な終末のこの神の裁きと救いをも予言しているところです。神の裁きの時も、神の御前に私たちが、全ての人が死んだ後立つ、そして終わりの時に立つ、その時も神を見上げ神に信頼する者たちを、神は来て救われる。どんなに激しいこの裁き審判があったとしても、神は来てあなた方を救われる。神を見上げる、神に信頼するあなた方を救われると、そう約束してくださっています。そして5節から7節、ここで繰り返し出てきますけれども、その時、このその時というのはいくつかにかけて言われているように読み取れます。今お話ししたように、その時、もう本当に終わりの時ですね。最後の神の審判が下る時、その時とも解釈できますし、あるいはイエス様がこの地上に来られた、あの十字架の救いを成し遂げるためにですね、この地上に来られたイエス様のこの誕生、それもその時であるかもしれません。あるいは私たちが神を心に迎えたその時でもあるかもしれません。私たちが確かなこのキリストにある救いの事実を受け入れたときに、この五節以降にあるような出来事が確かに起きてまいります。五節、その時目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。霊の目が開かれて、 今まで見えなかったこの神の世界が見えてくる。また今まで聞こえなかったこの霊の耳が開かれて、今まで聞き取れなかった神の真理が、神の言葉が入ってくる。また6節、その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。あんなにもう元気を失いしおれていたのに、このキリストの救いを受けた時に、何かこの力が与えられ、喜びが与えられ、本当にこう飛び跳ねたくなるようなんですね、喜びに駆られる。かつてはこの口は愚痴と不満しか語らなかったのに、そんな口に、喜び歌う、神を賛美する、そんな歌が、心から湧き出る賛美が出てくる。まあ神を受け入れたときに、このような実際に個人の変革というものが大なり小なり起きてまいります。また起き続けていきます。私自身もイエス・キリストのこの恵みの救いをはっきりと自分で受け取ったとき、本当にこの、まあ、よくお返ししますけども、もう画面が変わるほどにですね、パーッと周りが明るくなった。今まで見えなかったものというか、本当に見えてきた。御言葉を拒否し続けていたのに、御言葉がぐわっとこの入ってくるようになった。もうこれは本当に神様の働きとしか思えない、そういう時期がありましたし、今もその中を進ませていただいております。いつもしおれていたし、落ち込んでいた、悩み果てていた。でも本当にキリストが共におられる、キリストを通しても神が本当に共にいてくださる、その安心感の上に、本当にこの力が与えられた。もうそれまでは口を開けば愚痴と不満しか出てこなかった。もう本当にもう生きていること自体がもう文句、そんな本当に口を開けば不満しか出てこなかったのに、また教会に来て神を賛美をしている人が見たらば、もう妬ましくて仕方がなかったのに、本当に自分も一緒に心から賛美ができるようになった。もうこれは本当に自分の生まれながらの性質では絶対ない。神がそうしてくださったとしか言いようがありません。しかし、神が来てあなた方を救われるときに、こういうことがみんなに、皆さんに起きてくるわけですね。まあ実際イエス様がこの地上に来られたときには、霊のっていうだけじゃない、本当に実際に目の見えない人が見えるようになったり、聞こえない人が聞こえるようになったり、生まれつき足が動かなかった人が飛び跳ねるようになったりということが起きたわけです。イエス様はここにあるようなことを実際にも行ってくださいました。そして今も私たちの霊の目や耳が回復していくときに、神様はこの全人的な癒しと回復を与えてくださいます。それだけじゃないんですね。6節の後半7節読みますと、荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの淵田ねぐらは葦やパピルスの茂みとなる。一人の人が霊的に回復され、そしてそれがもう心や体にもこの解放が与えられていくときに、今度は自然にまで影響を与えていく。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れる。自然や、あるいは周りの人々や、そういうところにまでこの影響が及んでいく。そういうこの癒しと回復を神は与えてくださる方です。まあ、究極的には神はやがて私たちに復活の体を与えてくださいます。新天新地を与えられるとき、もうこの荒野とは全く無関係な天の住まいを与え、完全なこの復活の体を与えてくださる。まあ、いろんな意味でその時であるわけですね。しかしまず、神は来てあなた方を救われる、まずその時にこのような個人の変革、そして周囲の変革が起きてまいります。そして8節から10節、 そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これは贖われた者たちのもの。旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ贖われた者たちがそこを歩む。主に贖われた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭には常しえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。八節のそこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれるとあります。これは十節で言われているシオンとも重なりますけれども、神の都シオンに続くこの王子、大きな道があります。私たちはその天の都を、神の都を目指しながら地上の荒野を歩んでいます。この世界に目を向けるならば、確かにそこはそれは荒野でしかないんですけれども、でも神の都に目を向けるときには、その荒野に囲まれた道も神の都シオンに続く聖なる一本道となります。そのシオンに続く聖なる道には、汚れた者はそこを通れない。そんな言われると私は無理だと、皆さん思ってしまうかもしれませんけれども、汚れた者、でもこれは、もちろんイエス様の十字架の死によって、罪清められた者、あがなわれた者は通れるんですね。イエス様の十字架の死による許しなしに、誰一人聖なる者はいません。イエス様の十字架の死によって罪あらわれた者だけがそこを通ることができる。ここを通ることができるその聖なる者は、過去にどういう罪を犯したとか、どういう失敗をしたとか、そういうことは一切関係ない。ただイエス様が私の罪をあがなってくださった。私の罪のために神の子キリストが十字架で死んで、代わりにその罪の罰を受けてくださった。そのことを信じる者だけが聖なるものです。それ以外の一切行い、失敗、関係ありません。それを信じるか信じないかだけです。この神の都シオンに続く王子、聖なる道は、ただキリストの十字架の血を信じて罪清められた者、あがなわれた者たちだけが通ることができる。そして9節にはありますけれども、この神の都には、地上のように私たちを脅かす獅子、ライオンとかですね、猛獣はもういません。私たちを攻撃してくるこの敵、サタン、悪魔は完全に封印されます、滅ぼされますので、そこにはもう獅子もおらず、猛獣もいない、出会うこともない。ただ9節の最後、ただ贖われた者たちがそこを歩む。ここで繰り返し、あがなわれたもの、あがなわれたものと出てまいります。実は8節は、ちょっと米印が聖書ついているかと思います。直訳では彼らのものとなっていてですね、ここはあがなわれたという言葉は使われていないんですけれども、この後繰り返しあがなわれたものと出てまいりますから、訳としてはあがなわれたものと訳したんだと思いますけれども、9節と10節のこのあがなわれたものというのが、日本語では同じ言葉が使われているんですけれども、ヘブル語の言語では違う言葉が使われています。違う言葉を使ってですね、さらにもこの強調しているわけですね。9節では、 ちょっとマニアックな話になりますけれども、がある、ヘブル語の言語でがあるという言葉の受け身分詞が使われています。まあ、大体、あがなうという言葉の時にはこのがあるが使われているわけです。その、まあ、言語の意味としては、お金を払って買い戻すという意味ですね。9節の方です。9節の後半にあるあがなわれたものはがあるという言葉で、金を払って買い戻すというニュアンスの言葉が使われています。まあ、この払い戻す、買い戻す対象は、土地であったり、あるいは奴隷であったりします。土地を買い戻す、もともと自分の土地であったところをまあ人に譲った、何かの理由で譲った、でもそれをまたお金を払って買い戻す、そして自分の所有とするという時、あるいは、まあ、この当時はまあ奴隷制度というのがまだありましたから、奴隷をお金を払って買い戻して自分の奴隷とする、所有とする、まあ、そういう時にこのがあるという言葉が使われたんですね。お金で買い戻すことができない命の場合は、まあ、他のところではこのガールが血で復讐すると訳されています。血で復讐する、まあ、ちょっと残酷な言葉に聞こえるかもしれませんけど、まあ、そこから神ご自身が失われた命を血で買い戻されるという、まあ、そういう思想がずっと旧約聖書から出てくるわけですね。神ご自身が失われた命を血で買い戻される、まあ、そういう思想がもうずっと旧約の時代から掲示されています。がある、私たちの罪によって汚れた命はイエス・キリストの十字架の血によって、キリストの十字架の血という代価を払って、買い取られ、あがなわれ、神のものとされました。まあ、そういう意味で私たちはがある、キリストの十字架の死という代価を払って買い取られた、あがなわれた者たちです。それからもう一つの十節のあがなわれたですけれども、主にあがなわれた者たちは帰ってくる、こちらはパーダーという、ヘブル語でパーダーという言葉のやはり受け身分詞が使われています。このパーダーは解き放つ、解放するというニュアンスの強い言葉です。罪から解放された者たち、罪から解き放たれて自由にされた者たち、そんな感じですね。まあ、このように、日本語では同じあがなわれたものですけれども、もともとの言語では、このがあるとパーダーという言葉を使い分けてですね、本当にこの神に救われた、あがなわれた者たちのその恵みといいますか、キリストの血によって罪清められている、恵みによって神の民とされた者たちである、しかも罪から解放されて自由を得た、そういう者たちである、そういうニュアンスがこう力強くここに込められています。その主にあがなわれた者たちが神の都シオンへの王子を通って喜び歌いながらこのシオンに入ってくると、そうこの最後の十節では歌われています。その頭には常しえの喜びをいただく、永遠に消えることのない喜びですね。まあ、この地上にあっては、楽しみ喜びもあるけれども、まあ、いろいろ悲しいことや痛いことや苦しいことや、そういうこともあるわけですけれども、もうこのシオンの神の都シオンにおいては、常しえの喜びを、変わることのない消えることのない完全な喜びを私たちはいただきます。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る、まさに天の都においては悲しみと嘆きは完全に逃げ去って、それらとはもう関係のない、無関係なに私たちはなります。 しかしこの地上にあってはなお悲しみと嘆きがあります。地上のこの肉体は私たちはまだ罪の残りを残骸を身にまとっておりますので悲しみも嘆きもあります。そしてそれが人間であるということです。イエス・キリストを信じて確かに内側には救われた大いなる喜びがあるんですけれども日々の現実の生活には悲しみ痛みがなおあります。私たちはイエス様を信じたらもう何もそういうものを感じないロボットになってしまうわけではありません。最近は人間とそっくりにこう喋ったり踊ったりするロボットがどんどん開発されてますね。こう介護までしてくれるロボットができているそうですけれども、しかし人間と同じような痛み悲しみを感じるロボットはやはりいないと思いますしできないと思います。どんなに介護してくれてもその相手の人がどこが痛いとかどういう思いでいるというのはやはり生身の人間でしかわからないと思います。私たちもキリストを信じたからといってもうそういう感情が全部なくなってしまって何にも感じなくなるそういうわけでは決してありません。相変わらず、悲しいことは悲しいと感じるし、嘆きたいときには嘆くし痛いときは痛いとそう感じます。ただキリストにあがなわれた者たちは悲しみと嘆きを身に感じるときにも神を見上げます。その痛みを神に向かって祈り御言葉に向き合っていく中でいつしか悲しみと嘆きは逃げ去るというこの御言葉の事実を地上においても経験することができるんですね。まあ、神の都における完全な贖いまではいきませんが確かにこの地上のいろんな荒野を通る中でもあの時あんなに悲しみがあったのに嘆いていたのに神にそのままを祈り御言葉を受けていく中で気がついたら悲しみと嘆きが逃げ去った、そういう事実を、神を見上げながら歩むならば私たちはこの地上でも体験することができます。天においてはこの完全な常しえの喜びをいただくわけですけれどもしかしこの地上にあっても、確かに楽しみと喜びがついてき悲しみと嘆きとは逃げ去る、悲しみと嘆きが追いかけてくるんだけれどももうどっか行ってほしいと思っても追いかけてくるんだけれどもでもそこで主を見上げていくときに、まあ、時間はかかるかもしれないけど気がついたらああ、あの悲しみもあの嘆きも逃げ去っていた。こういうことを神の民たちは地上でも味わうことができるんですね。そういう意味では本当にありがたいことだと思います。私たちは神の都を目指して今このシオンへの王子を歩んでおります。その途中には獅子のようにこう吠えたける悪魔の吠えたける様子をこう横に見たり、猛獣と遭遇するような出来事があったりそういうこともありますけれどもしかし神はそこを神の都に続く聖なる道と今もしていてくださいます。そこで神は私たちに絶えず強くあれ恐れるな見よあなた方の神よ強くあれ恐れるな見よあなた方の神よと語りかけ続けてくださっています。あのアブラハムの時から今に至るまで私たちの目にはああこれもあれも荒野だな砂漠だなそういうふうに見えても神の目からご覧になればシオンに続く神の都シオンに続くこの一本の王子に過ぎないわけですね。ずっとシオンにまで通じているその一本道を 私たちはいろんな荒野や猛獣を見ながら、でも主の道を目指して歩んでいます。荒野や砂漠であっても、神を見上げるときには、そこさえも楽しみ、喜び、サフランの花が咲き誇る場所と変えてくださる。荒野であり砂漠のようであった場所に、レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向を賜る。その荒野でこそ主の栄光を見せてくださる、神の意向を見ることができる、そう約束してくださっています。この1年間あるいはこれまで、すでにこの荒野において主の栄光を見せてくださった神様、またこれからも見せてくださる神様に、感謝と誉れを捧げていきたいと思います。もう一度イザヤ書の35章、短いから全部読みましょうか。購読いたしましょう。本当にこの御言葉の事実を味わいながら購読したいと思います。では私奇数節読ませていただきます。イザヤ書35章、荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。その時、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは葦やパピルスの茂みとなる。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ、あがなわれた者たちがそこを歩む。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。今年何度か歌いましたけれども、主の園のようにを賛美しましょう。主の慰めがシオン、あるいは私たちの教会を一人一人を追って、楽しみ、喜び、感謝の歌声に変えてくださる。主の慰めが、
主の慰めがシオンを覆い、すべての廃墟を覆い、荒野を生かし砂漠潤す、主の園のようにされる。
楽しみ
楽しみ喜び感謝歌声絶え間なく満ち溢れ、御霊に触れられ新しくされる、主イエスの御名に栄光に栄光あれ。
主の慰めが、
主の慰めがシオン を覆い、すべての廃墟を覆い、
荒野を生かし、
荒野を生かし、砂漠潤す、主の園のようにされる。楽しみ、喜び、感謝、歌声、絶え間なく、満ち溢れ、
御霊に、
御霊に、新しくされる主イエスの御名に永遠に栄光あれ。
お祈りします。天の父様、あなたの御名を心から賛美いたします。私たちをイエス様の十字架の死によって完全にあがなってくださり、神の民としてくださっていることを心から感謝いたします。あなたの憐れみがなければ本当に神の裁きの前に一歩も立つことができなかった私たちですけれども、主はあらゆる痛み、いろんなことを通してあなたに立ち返るように、神を見上げるようにと私たちに絶えず呼びかけていてくださり、今も恐れるなと語りかけ続けてくださっていることを感謝いたします。さまざまな荒れ晴れたその場所にも、神は今私を呼びなさい、私に立ち返りなさい、私の栄光を表すからと、そう語ってくださるから感謝をいたします。どうか今あなたに向かわせてください。決して、このやり直せないことはない、取り返しのつかないことは何一つ私たちにありません。今あなたに立ち返るときに、主はその荒野に楽しみ喜びを与えてくださる、そのことを本当に感謝をいたします。この一年間を一人一人にあなたは荒野を見せ、でもそこに確かに御言葉の事実があること、主の栄光が現れることを多く見せてくださったことを感謝をいたします。なおなお私たちのこの歩みの中にはいろんな痛み悲しみもありますけれども、でも神様、必ずそれも悲しみ嘆きは逃げ去ると、主がその御言葉の通りにしてくださるからありがとうございます。新しい年もただあなたの御言葉により頼んでまいります。主をどうぞ私たち一人一人を導いてください。この神の都シオンを目指しながら、この聖なる道をまっすぐ歩んでいくことができるように、主が私たちをさらに守り導いてくださいますようにお願いいたします。この一年間、本当にこのように毎週礼拝を守り、またお一人一人のうちに御言葉の事実を表し続けてくださったことを感謝いたします。ただただ主の皆を心からあがめ感謝して、皆によってお祈りをいたします。どうぞ自由にお祈りください。